今日の箇所は、今も言われたようにですね、括弧がつけてあるんです。これはすべての聖書に括弧がついてあるところなんです。7-53から11までですね、その括弧がついてあるということは、これはどうしてかということです。で、これは聖書っていうのはですね、誰から一度に書いたんではないんですね。最近の本のように誰かが決まった人が書いて印刷して、そんな全然違うわけです。300年ぐらいもの間でいろいろ書かれたのがですね、あるわけです。で、この今の形にはほい300年ぐらいかかって編集されていったわけです。最終的に決まったのがそういうことですね。300年ぐらいもかかってるわけです。それで編集がそれにかかったということですね。で、実際に書かれたのはもちろんキリストからすぐの後のパウロの手紙が一番早く書かれたのがあります。紀元50年あるいは60年頃から書かれ始めていったわけですね。福音書はもう少し後になって書かれていったわけです。そういうようなことは今頃では考えたこともないと思うんですね。書物って言ったら誰かがこう書いてですね、著者があって、そしてバーッと印刷されるんだと、会社から発行されると思っておるわけです。でも旧約聖書もそうですけど、長い旧約聖書の場合ははるかに長い期間あってですね、いろいろな人が神様からいわば示されて、そして書いた、そういう断片がいろいろあったわけです。それを最終的に今のような旧約聖書にまとめられたのははるか後なんですね。で、昔は印刷術もなかったというわけです。今のようなこういう紙もちゃんとなかったわけです。何に書いたかというと、羊の皮とか、エジプトにあるパピルスという植物の中の髄、髄の部分を叩いてペシャンコにしてですね、干して合わせて、そうしてて書くというわけです。ですからこんな方の分厚いものは誰一人持ってはいなかったわけなんです。そのことが必要ですね。そして書き写すというわけです。書き写さなければできなかった。書き写す必要がなくなってきたのはやっと今から500年ぐらい前でしかないわけですね。グーテンベルグの活版印刷ですね、金属による印刷っていうものができ始めてから、やっと今のように薄い紙にですね、同じものができるようになったわけです。これはやっと500年ぐらい前ですね、おまかに。ですからそれまでの長い間、こういうふうに今のようなものは誰も持っていなかった。全部こなしてまとめてあることもなかったわけですね。いろいろの断片、短い断片、そういうもの、例えばパウロが書いた手紙、それが回されたわけです。で、もっと後になって、60年、70年、80年、そういうになって、福音書も書かれた。で、それも回されたと。その他にもいろいろものがいっぱい書かれたわけです。けれども、そこでですね、非常に聖霊に溢れた人が選び分けていったわけですね。そして他のものは、ちょっと別に置かれて、そして今のように、福音書、使徒の働き、ローマへの手紙、コリントの手紙とかいうものが今の形に最終的になっていったんです。長い期間を置いてずっとなっていったわけです。ですから、一番信頼ができるものは一体何かというと、一番これは古いものが信頼ができるということになりますね。後になるほどですね、写し間違いがあるということがあります。人間が書き写すわけですから、よく似ておったら、間違って書き写すことがあるんです。これはもう、よくあるんですね。ギリシャ語、ヘブライ語とかいうものもよくある。そして今のようなきちっとして綺麗な紙でありませんからですね。それから、古くなって、元のが古くなったり汚れてきたらですね、わかりにくいです。そしたらこれはちょっとわからないなと思いながらちょっと書き写すと。そういうことが起こるわけです。まあそういうことが全てのこの聖書の中にある。けど全体として見たらですね、そういうふうに様々なですね、間違って伝わっていくことがあったはずなのに、そういうふうに真理がずっとついていた。そこには神様の聖霊の導きがあったと信じることができるわけです。今日の箇所はですね、ここのところが載っておるのは、一番古いものには載ってないんです。これが書かれてあるのは6世紀以降の写本になっていくんですね。 で、まあ、こういう時にちょっと写本ということをですね、一番古い信頼できるのは市内写本なんです。それからバチカン写本、それからアレクサンドリア、そのさらに古いのはパピルスがある。パピルスっていうのはそういう断片なんですね。さっき言いましたように、エジプトにあるパピルスのという植物の中の髄を潰して書く。でそれがいろいろあるわけですね。パピルスの中で一番古いのが200年頃、こういうの古いのがあるわけです。でこの市内写本っていうのがですね、古いのが大体一番古いまとまった一番新のはこれ4世紀なんですね。ですから直接人が書いたままのものはもちろん残ってはいないわけなんです。一番古いもので大体200年頃からのものがあってですね、そしてこれらの写本にはここの箇所が載っていないということなんです。そういうことで括弧に入れられてるんですね。ずっと古い文章ですから、それは当然悪くです。日本の例えば日本書紀とかそんなものです。みんな書き写していったわけですね。で、日本で古い日本書紀を読んでもですね、数十あると。ところがこれって数千もあるわけですね。聖書関係の写本というのは何千もあるわけです。こんにちは、そういうふうにたくさんあります。そこでどうしてこのようにですね、括弧付きなのか、どうしてこれが始めなかったのかというと、けれども起源は非常に古いということは別のところから分かっているわけです。6世紀頃になってやっと誰かが書いたんではなくてですね、もっとずっと前からこれは伝わってきたと。ところがヨハネ福音書の中には初めは入っていなかったと。ですからある一部の少数のものにはここの別の場所にあったりですね、ルカ福音書の関係であったりするんです。そういうふうに別に伝わってきたみたいな。その理由は一体何なのかというとですね、この内容っていうものが非常にちょっとですね、やはり誰でも簡単に安易に読んだらですね、間違って受け取ってしまう可能性があるからです。で、大体ですね、旧約聖書でも、これから昔の大概の社会でも、一番重い罪は何だったかということです。重い罪。旧約聖書で、聖書の世界で一番重い罪、3つある。それは死刑になる。何だろうか。これは旧約聖書を読んだ人は大体想像がつくと思いますが、これは唯一の神様以外のものをですね、金属で作った牛とか動物とかですね、そういうものを石で作った、こんなも神だと拝む。本当の真実な神様、愛とか真実と正義に満ちた神様を捨ててですね、そういう人間が作ったものが神だ、拝む偶像崇拝というわけですね。これは死刑だということだったんですね。これがどうして死刑が今度厳しいかというと、そこから全ての悪が始まるからというわけです。ですね。それ本当の正しい正義で真実な神様を捨てたらですね、嘘を言っても構わないということになるからです。人を欺いても構わないということになる。だから全てのそういう真実っていうものを否定してしまったらですね、みんなこれはダメになるわけです。ですからこの唯一の神様って一番真実な神様、本当の神様だからね、嘘のない。だからそれを捨てたら一番これ重い罪で、そこから全て出てくるんだという。だから重い罪、処刑されたわけです。それからこれは聖書特有のことですけども、だけど特有といっても今でもそうですね、嘘を平気で言って言うと相手にされなくなるはずです。人を騙して平気な人、その人相手にされなくなるはずです。今でもだからですね、偶像っていうこと崇拝あんまり使わない人も多いけれども、やっぱり共通なんです。なぜ偶像したらいけない、崇拝いけないかって、本当の正義の神だからなんです。真実の神だから、正義と真実に反することをしたら、今でもそれはですね、平気でしたらそれはだんだん刑務所に入れられて、もう放り込まれるはずですね。相手にされなくなります。ですからそういう意味では、聖書でいうとこの偶像っていうのは、崇拝してはいけないと、今でも生きてるんですね、もちろん。で、次は、 全世界誰でもすぐに分かることです。子供でも分かる。それが重い罪だって。それは殺人ということです。理由なく人を殺せば、これはどんな社会でも、未開の社会と言われているところでも、これはやはり捕まえられて殺されます。それで理由なき殺人ということはもう全部共通して、今でもそうです。よくですね、正しいことは言うような基準は時代によって変わるんだっていうようなことを平気で主張する人がいるんです。今度のですね、あの歴史問題で韓国とか中国で非常に大きな問題になった歴史教科書、その一番初めにですね、これが書いてあるんです。何が正しいかいう基準はですね、時代によって変わるんだと。だから過去のことを批判したり、良いとか正しいというのをやめようとか。だから日本がした戦争も、そんなこと悪かったことをやめようと。ですね。アジアの国を侵略したことも今やめようと。その時のその時の正しいことあったんやと。ところが、人を乱れに理由なく殺すということは全ての時代で共通していることなんです。それが変わったことは一つもないんです。理由なく殺すと。そこでいろんな人は理由をつけてですね、殺そうとしてきたわけですね。こんな、これ殺すのはこういう理由があるんだと。その最大の殺人の大量殺人が戦争なわけです。だから日本もですね、あれは聖なる戦争だという大きな嘘を国民に教えて上で、アジアにたくさんの人を殺していったということです。戦争っていつもそうですね。一人殺しても重い罪なのにですね、都会にバーンと爆弾を落としたらですね、何千何万という人が死んだら殺されたわけです。それはものすごい重い罪なんですね。そこを正当化するために嘘を国民に教えて、そうしてこれは正しいんだということを言い出したわけですね。どこの場合でも戦争ってのはそんなものなんですね。ですから、そういうふうに、全ての人がですね、実は人を殺すのも悪いと知ってるわけです。だから殺す場合でも理由をつけるわけですね。本当はこんな理由なんかつけられないわけです。理由のなく殺すと。例えばここにある人を殺す。そんなことしたらどんな社会でも、黒人の社会であろう、いかなる日本の社会でも、いわゆる法律も何もないような社会であろうとも、乱れに仲間を A を殺したら必ず捕まえられて処刑される。そういうふうに、このことに関しては全部変わったことは一度もないんですね。だからそういうふうに正しいか何かでも時代によって変わるんだなんていうふうなことは大きな間違いということはすぐに分かる、考えたらね。みだりに殺してよいやいうことは一度も正しかったことはない。そういうことですね。人を殺してはいけない。それから3番目がですね、それがここで言うような、いわゆる姦淫ということなんです。男女の不正な関係を持つことです。夫がある女性がですね、妻が別の男性と通じるとか、そういうふうに結婚してない男と女の人の関係、こういう姦通とか姦淫とか言いますけれども、そういうことはですね、処刑、死刑に値するというぐらい、この問題に関しては現代では一番大きくですね、変わってしまったわけです。乱れに殺してはいけないのは、どこの社会でも全て変わったことになるんですね、当たり前です。だから3番ほど大きく変わった。1番でもそうですね、今言って。正しくもない、嘘のものを神様と拝む。これも間違えたら分かるですよね。人間を神のようなが、今の小泉さんでもです、あれを神のように、大きにでっかい自民党本部にですね、東京の都心に、10階建てぐらいのビルにですね、巨大な垂れ幕をつけて写真をバーンと出したと。自民党の第一でも、あれはどうも、偶像崇拝だと言うたっていうことですね、偶像崇拝。そういうふうに人間を巨大にしてですね、人間を祭り上げて、拍手するって、これはもう偶像崇拝で、誰が見てるとおかしいと。間違いなく分かるわけです。この点に関しては3番目になっても全くわからなくなった人が大量に出てしまったわけですね。もう驚くほどそういうふうに乱れてしまった。学校教育でですね、こともあるの。私も最後に勤めた学校で、そういうこと、女の先生が今でも本当に驚いたことあります。男女が関係を持ったって構わない。否認をしたら構わない。ようそんなことを言うわと思ったんですね。で、私その人を呼んできてですね、その理由を、問いただして、どこが間違ったと言おうとしたんですけど、別の先生連れてきてですね、一人ではちょっと怖いからとか言って、別の先生連れてきて、だいぶ議論になったことがあります。で、ちゃんと本意にしては、もちろん答えられないわけです。で、そういうようなことをですね、不正なことを否認さえすればいいんだと。そういう否認を学校でことまで渡すと。これはこういうふうなですね、男女の間違った関係を学校でしよう、これが性教育だとか言い出す人たちも愚かなことを言い出すとか出てきたわけですね。だけど、この理由についてはですね、わからない人がたくさんおるわけです。どうして、 結婚もしてない男女が不正な関係を持ったらいけないのか、わからない人がたくさんおるわけです。愛し合ったら構わないじゃないかと。そういうような考えだけで。で、このことに関しては、前にもちょっと触れたことあるんですけど、どうしていけないかと。それは本質的に男女の関係っていうものは、子供が生まれる関係なわけです。だからその親が責任を持って育てないかん関係なんですね。他の遊びや会社や進学や食物食べることに関しては、そういうの新しい命が生まれることは絶対ないわけです。根本的に違うのはそこなんですね。男女の方に肉体的関係っていうのは新しい命が生まれる。で、永久的に続いていくわけですね。ですから、そこで生まれたのが邪魔になる。なぜかというと、それに家庭を持って結婚して、夫婦が責任を持って育ててという気持ちがなく、単なる一時的な楽しみ、遊びでするということは、その生まれた赤ちゃんが邪魔なわけです。ですから、その必然の成り行きとしてですね、生まれて、間違って生まれたら殺してしまうわけですね。それが日本は中絶の天国だというよりも、おびただしい数の胎児が殺されている、洗濯みたいな、核反旗の中で粉砕されて捨てられていっているわけです。で、それがたまたまお腹から出てきたらですね、出てきた頃を殺した今度殺人で捕らえられるわけです。生まれたすぐの赤ちゃんを殺した。これ誘拐したらですね、すごい重い罪になりますよね。生まれたすぐの赤ちゃんを誘拐したら新聞でデカデカでぐらい大きな罪になる。生まれる少し前の赤ちゃんをですね、黙って産婦人科行って殺してしまっても、誰も言わない。こんなおかしなことあるはずがないわけです。ですから、この不正な男女の関係って本質的にですね、そういうふうに殺人を犯す可能性をいつも秘めているわけです。で、現実そういうことは殺人がたくさん行われているわけですね。どんなに理由をつけても、いや、これは殺人なんて言おうともですね、ちょっと外に出て殺した殺人なんです。体の内に同じものをです、殺した殺人なんです。これこそ人間が勝手に作りですね、理屈なわけですね。それも科学発達したからそういうことができするようになったわけです。ですから、一番いけないのはですね、単に中絶したら女性の体を痛めるからダメだと。そういうふうな理屈を学校の先生も言ったりする。そんな問題じゃないんですね。一番根本問題は、そういう本質的に、結婚をして生まれた赤ちゃんは親が責任を持って育てるというですね、そういう重要な使命があるからこそ、こういう男女の関係っていうのは赤ちゃんが生まれるようになっているわけです。ですから、聖書でははっきりですね、結婚をするという覚悟がなければ、そういう関係を持ったらダメだと。それ以外は会員だと。そういうことを考えない人は死刑に処するというぐらい、旧約聖書が非常に厳しいと思うけれども、それはある意味では当然だったんですね。もしそれを自由に、結婚もしないのに、あるいは自分で妻や奥さんがおるのに、勝手に別の異性と関係を持ったらいいこといいんだったら、どないなるか、現在のようになっているわけです。そして小学校へ乱入したりですね、人をついたら殺したりするような人も出てきたり、神戸で中学生が、そういうこともこの社会の根本的なですね、人間関係の一番根本は男と女の関係なんですね。そこから今の私たちも全て生まれ出てきている。家庭があり、そこから社会がある、国家があるわけです。全ての社会や国家の問題、一番根本は男女の関係なわけです。それが間違ったら全部が崩れ落ちていくのは当たり前なわけですね。だから、今頃の新聞でよく出るようにああいう事件があったらすぐに警察とかガードマン張り込ましたり、そんな方のこと本当に馬鹿げたようなことですね。そんなことで治るはずがないわけです。ますますですね、そういうふうなことすれば子どもたちもですね、怖いんだ、この社会は怖いんだと言うてですね、怯えるようなことが起こったり、そういうことをいつも思い出す。悪い子どもはそんなことを思い出して、また自分もムカムカしたらやってやろうとかですね。ですからそういうような外側のことをしても何にもならない。50年、100年、あるいは全世界でああいう小学校に乱入していること一度もないわけです。100年、何百年、一回もないようなことのためにですね、わざわざあんなことをして、警察まで張り込ませるような、校門に立たせるようなことをして、何も役に立たないことですね。ですから、こういうことは、テレビでも、新聞でも全然言われないわけです。キリスト教とか、旧約聖書ではそのようにですね、私たちも、私自身も、今から三十何年か前、この聖書を読んで初めてですね、その男女の問題の重大性を知らされたわけです。そんなことは誰も教えてくれなかったわけですね。現代のテレビや新聞や小説を読んだら、それ乱れたことばっかり平気で書いてある。恥知らずなこと書いてあるというわけですね。ですから、 そういうことを背景として知っておらなければここのことわからない。でもこれは重要なことだと。それを現代の多くの人たちは破ってしまったわけです。しかもこれを正しいとまでですね、そんなことじゃ構わない、愛してやって何しても構わないと言い出したわけですね。そして、生まれてくる子でも平気で殺すということ、そしてまた別の人と結婚して、また別の人と離婚して、また別の人と一緒になる。要するに動物と同じようなところまでですね、成り下がってしまったから、日本では特にいろいろな非常に醜悪な事件が起こるようになったということもあります。そういうことを知った上でですね、ここを考えるとですね、こういうようなことはいつも昔もあったわけですね。そして特に男が優位の社会であったから、女性をその道具にするということがよくあったわけです。で、こういうふうに、ここで、そういう貫通の現場で捕らえた女をわざわざ連れてきてですね、見せしめにわざわざ連れてきたと。そしてこの女はこういう悪いことをしてったと、一で撃ち殺せと書いてあると、そういうようなことを言ったイエス様は一体何と答えるだろうか。さっき中川さんが言われたように落とし穴を作ったわけですね。どっちに答えてもイエスを窮地に落とし入れようとしたわけですね。それを意思で撃ち殺して言ったら、これは死刑やることは勝手にできないからローマを訴えようと。そしてそういうふうにイエスは憐れみのない人間だというふうに宣伝をしようという魂胆もあったわけです。ところが許してやれって言ったら、これは叱らんと、立法とは反対のことだと、こういう大きな町死刑の人するようなことを許してなんていうことは大きな嘘つきだと、正しい教師がことはないと言って、民衆からの人気を引き離そうとしたわけです。そしたらイエスはですね、不思議の誰も予想しなかったような反応をしたってんですね。こんなこと言ったら誰か何かを言うと思ってみんな期待しとったわけですね。そしたら何も言わないで下を向いてですね、そして鏡込んで、人がいっぱいわーっと殺気立ってですね、この女を引き立ててきたと。こういうような問題ってのは、いつの時代でも非常に好奇心を持ってみんな見るはずですね。本能に関わることは誰でも分かる。食べ物とかこの性に関わることは全ての人間が関心があることなわけですね。ですからみんな必死なところを見た。そしたら全ての人のそういう好奇の眼差しとですね、必死なの中から黙って鏡込んでですね、そういう人がたくさんの中で、殺気立ってる中で鏡込むことはしないはずです。だから聖書の中でもイエスが黙って鏡込んだようにどこにも書いてないんですね。ここのとこだけ、ここに黙って鏡込んで、しかもですね、このように指で地面に何かを書き始めたって言うんです。何を書いたのか、これも書いてないわけです。で、聖書っていう本はこういうに細かなことを説明してないんです。それはいろいろに深い意味を取ることができるようになっている特別なものだからですね。で、どうしてこのように何も言わないで黙って鏡込んだのかと。これはイエス様は全てを見抜こう方だった。行為の醜さも見抜かれている。で、そういうようなことにですね、イエス様は顔も向けなかったというところがまずあるわけです。これここで、詳しくは書いてないんですけど、推定されていることは、この相手の男はどうしたのかというわけです。これは実は女だけでなくってですね、男も同じように処刑されるという規定なんですね。めったにレビ記やら調べない人も多いかと思うので、レビ記の20のところをですね、20章の10です。レビ記の20章の10。旧約聖書の新しい旧約聖書で194ページ、194ページですね。 ここにですね、人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に死刑に処せられると。ということ書いてあります。はい、それじゃあ、まあ元のところに帰ってですね、そういうように男も女も同罪であったんですけれども、ここではですね、男については連れ引っ張られてこなかったわけなんです。でこういうことからですね、これはどうもですね、わざわざ女を引き出してきて、女の人の方が一層みんなが注目の的になる。そして女は憐れみ、イエスが憐れむかもしれない。そしたら余計にですね、厳しいことを言えなくなるだろうと。そして男は許してやると。でそれからさらにですね、これはどうも計画的にですね、イエスを陥れるためにこういうことしたんじゃないかと。大体こういう昼日中からですね、こういうふうなことはですね、みんな誰かがこんなことを家で見張ってること必要はないわけです。このこと隠れてするはずのことですから。ですから、どうも全体が計画的であったんじゃないかと。そういういろいろなことを考えますと、それをわざわざこのようにですね、律法学者、しかもこれ宗教を教えてる人だったんですね。律法学者、ファリサイ。だから、当時のですね、この旧約聖書の宗教を教えてる指導的な立場の人がわざわざこういうことをしてる。そういう醜さっていうものにですね、イエス様は何一つ答え、顔も向けられなかった。そういう形でですね、彼らがどんなに醜いかっていうことを黙って示したというわけなんですね。そして何を書いたのかっていうことに関してははっきりわからないことなんですけども、そのような醜さを持ったままですね、来ればどういう運命になるか。これは最終的に裁かれてしまうという意味のことでも書いていたんじゃないかというふうなことも言われておるわけなんですけども、それで黙ってですね、じっと書かれ書いてあった。この女の人をやっつけようと思って、イエスをやっつけようと、二人の人をですね、女を用いて、しかもこのイエスをこれを用いてやっつけようとした、その醜い意図っていうものに対してイエスが黙っておるということが答えだったわけです。けどもなおもしつこくですね、人々が問いて問いて問うて問うてする。そこでイエスが言われたのは、これも誰も予想したことがなかったことですね。こういうことを言われた。それで言うたら、さっきだってみんなが集まったから黙って何言わないで何か答えざるを得ないだろうとみんな思いますよね。鏡子も言うことも予想もせなんだし、物を書くこともそうです。やっと答えてもらった、こんなことを言うとも誰も予想しないんだわけ。あなたたちの中でこのような罪を犯したことがないものが石を投げつけようと言ったと言います。ここで言う罪っていうのはですね、このような類の罪、本質的にはですね、ということも関係して、それが一般的な罪も関係してるんですけども、直接的にはこういうふうなですね、男女に関わる罪っていうもの、実際の行為としてはしてないけど、心の中でですね、そういう何らかのやましい思いを持ったことはない人が一体誰かいるのかということも問いかけられているわけです。これはこの問題のイエス様の基準というものが一体何だったかということは、今言ったの、さっき言ったのこれ旧約聖書ですけども、新約聖書ではそれはどうなったのかということですが、新約聖書ではそれ許しの宗教だから、こういうのはあんまり殺せとか言われないのか、こんなまあまあいいのかと言ったのかと問題をぜひ見とく必要があるわけですけども、これはよく知られたところですね。マタイの5章27、マタイ福音書の5章の27、28です。 なた方も聞いている通り勧誘するなと、これモーセの律法にあります。さっき言ったんですね。と命じられたと。しかしと、私は言って、みだらの思いですね。実際に行動としてするということを旧約聖書では書いてあった。それは死刑になる。けれども、旧約聖書では思うだけのことは何も書いてなかったわけです。イエス様はしかしですね、思っただけで他人の都合を良くない思いで見ただけで心の中で感じたことになると。とまで言われたわけです。で、この当時はですね、5000人のパンでも男の数は5000人とか書いたりしておりますように、男性に特にこういう名指しで言うことがありますが、今日ではもちろん女性も同じことです。男性にしろ女性にしろですね、こういうふうな良くない思い、それを実際に行動したら非常に恥ずべきことだというようなことを心で思うだけで、それはしたのと同じだとまで言われたわけです。ですからキリスト教の基準というのは男女の性に関してこのようなものがキリスト教の基準であると、現代が最も遠く離れているのはこのことですね。これが日本の社会、あるいはアメリカへの社会の根本的な原因になっているわけですけれども、それはある意味で意外なことですが、新聞とそんなことでほとんど論じられていない。何かというと経済問題、経済問題ですね。ひっきりなしに円の株価がどうこう、こういうことばっかり言ってますね。構造改革なんとか言ってキャッチオレで言いましたけれども、そういう構造、人間の精神構造の根本改革ではない限りはですね、全然変わらないです。まあ、そういうことで、こういうようなことをですね、イエス様はですね、見抜いておられたわけです。で、これによって何が言おうとされたかということですけど、すべての罪は外側で見えるようにしてないから罪を犯してない。正しいとか全然言えないんだと。心の奥まで言われるんだというんですね、関わる。そこまで人間、罪ということを言うならばですね、外に向かって物を取ったとか取りたいじゃない。取ろうという思いが起こっても取ったと同じなんだというわけですね。そこまでキリスト教っていうものは、キリストっていうのは深く見つめるわけですね。ですから自分は正しいんだというふうなことを言うた途端にその人は裁かれてしまう。そうですね。嘘を言ったことがない。いや、人一人もいないはず。嘘を言おうかなと。何か物を欲しいなとか。あるいは人を憎むだけで殺したと同じことになると書いてあります。人を殺すっていうことは最大の悪ですよね。とか、憎いと思っただけで殺したと同じになるということは別の箇所でも書いてあります。そうですね。憎いと思ったら、その究極は殺してやろうということですから、そうなるわけです。まあ、そういうふうに、聖書の基準っていうのは非常に厳しくて高いわけです。で、こういうことを少しでも本当にですね、大事だと思うか、こんなことは必要ないと思うかに分かれるわけです。今日のたくさんの世代、人たちは、こんな必要ないと捨て去ってしまっているわけです。捨て去った結果、今日のようなことになってきつつあるわけです。そしておそらく日本はますますこのようなことになっていくだろうと思います。この基準を大切だと思わない人が増えるだけ一層そうな、確実なんですね。で、こういうことの基準があるということを分かった上で、ここを読む必要があるわけですね。元のところに帰りますと、ですから、あなた方のうちで罪を犯したことがない人は一人でもいるのかと言ったわけですね。特にこの男女のことにおいてもですね、こういうこと一回も思ったことは持ったことない人はまずいないはずです。ですから、すべての人はそういう問題を見抜かれた罪があるということです。ただそれを実際にやったかどうか、目に見えるかどうか、そこには分かりがあるだけのことなんですね。それからさらに、そういうような男女の関係の本能に関わる罪以外にも、今言ったようにですね、ここで言う罪は全部、そこから始めて全部含んでいるわけです。人を愛するっていうのが、大事にするっていうのが本来のあり方とすれば、あんな人依頼してやった。どっか行ってしまい、死んでしまい、という気持ちはそれだけで大きな罪なわけですよね。あんな人依頼して悪い人だと思ったら、その人のために祈るのが本当だと。神様の力が望んで、その人の心が変えられると祈るのが本当のあり方なので、あの悪い人死んでしまいっていうのは、それは一種の殺人みたいな気持ちだっていうんですね。誰か人を殺したら喜ぶだろうからですね。その人を殺したら。まあ、そういうふうに、 この罪を犯したことがないよって私は正しいなという人だったら、この人は本当に罪という感覚がないということになるんです。人間というのは隣人を愛するというのが本当のあり方、自分の肉親だけを愛する的なことは動物でもするわけなんで、しかもその愛っていうのは言うた通りすることは全然ないわけですね。本当の愛っていうのは人に厳しいもんでもあるわけだから、まあ、そういうふうにしてイエスはですね、すべてを見抜かれ、たった一言言った。みんな生きり立った好奇のまなざしとかですね、非常に陥れようとする悪意とか、さまざまな好奇心といっぱいの人間の意図がバーッと集まってくるところで、ただ一人イエスは静かな心を持たれてですね、黙ってうつむかれて、たった一言言われた。このイエスの前にも文で書きましたが、イエスの一言っていうのはですね、ものすごいなんか力があるんですね。現代では、ああいうインターネットとか新聞とかテレビでいっぱいの言葉が氾濫して溢れてるわけですけど、何も力ないんですね。みんな流れて消えていく。その中でイエス様のこの一言っていうのはですね、そういうふうに、ずっと続いて言われてきたわけです。で、そして再び身をかがめて書き続けられた。誰を罰するとか、お前は悪いとか、あなたは悪い、この人は正しい、一言も言わなかったんです。私たちだったら、この人は正しい、この人は間違っていると、すぐに正しい間違いを私たちは考えてしまう、祈ることなくてですね。このイエス様の言葉は、これが正しいとは決して言ってないんですね。この女の人のことはカンマンと言って決して言ってない、さっきのような厳しい基準を持ってられたわけです。で、そういうようなことで黙って書き続けられた。でもしこれをしないですね、自分は罪がいっぱいある、汚れ切ってるのにですね、自分中心に。それに他の人は罪がある、罪があるという石を投げようとしたら、そういう人は滅びていくと。そういうこの世界には秩序があるとですね。そういう滅び去っていく一人一人は書いていたのだというようなことも言われています。実際は何が書かれたか分かりませんけれども、そういうことなんですね。そして見えなさっていた。そしてこの女の人だけが残ったんですね。で、そうして初めてイエスが身を起こして、あなたは罪に、あなたを罪に定める人はいなかったのかと言ったら、誰もいなかったんですね。まあこれはキリスト教っていうのが罪を問題する宗教だということはよくわかるわけです。それとともに、高ぶりっていう、傲慢っていうこと、一番良くないものとする宗教だってもわかるんですね。自分を棚に上げておいて、他の人悪い悪いということ、一番良くないと。で、その良くないことを誰でもが、ほっといたらすぐにそうなってしまう。これちっちゃな子供からそうですね。幼児から。自慢は良いだ、正しい自慢したりですね、他の人ばっかりしたり。ちっちゃい子供からそういう不修正があるわけです。これはもう年寄りであろうと学者であろうとですね、宗教家でもいろんな人はそういうのを根深く持っておるわけです。そして意外なことにですね、私もあなたを罪に定めないとか言われたわけです。こんなに重い罪を犯しておりながら罪に定めないと言われた。で、こういうことのために長い間福音書とは別に伝えられたんだけれども、聖書として入れるということに関しては長い間躊躇があったんですね。それは教会の秩序を守らなきゃいけない。それ以後もこの男女の関係って非常に厳しく守らないといけないということがずっとあったわけです。だから離婚ということは最近までカトリックの国でも禁止になってたんです。なぜ離婚がいけないかってそういう意味なんですね。自由に好き嫌いで離婚を許した途端に別の人に結びつくわけです。また結びつく。そうしたら子供ができてまた殺すと邪魔になる。そしたらもう今日のようになってしまったんですね、確かに。だから、非常に相手が悪いってことはよくあるはずです。ほんならどうするべきか。 言って、マタイの福音書では、相手が貫通行為を犯したら離婚して構わないと。一つだけ理由はと。性格が悪いとかですね、働かないとか、病気であるとか、なんだとか、離婚はできない。それはそういう時には相手のために祈るべきなんだという意味は。神がその相手の悪い人の心を変えてくれるまで待ち続け、祈り続けるんだと。そういう姿勢があったわけですね。時と状況においてはですね、いろんな場合があるから、なかなか一つになりいかないとかあるけど、聖書の基本的な方針はそこだってことを知っておく必要があるんですね。で、それを簡単に破った場合には、いろんな問題が、それ以上の問題が起こってくると、世界的にも起こってきたということですね。ですから、そういう意味で、カトリック教会、昔はカトリック教会だったんですけども、教会としてはですね、うっかり悪用してですね、こんなひどいことしても、イエスは罰せんなんやと。そんなふうにここの後だけ勝手に取ったらですね、悪用されたら非常に困るという。それで別にどうも伝承としてずっと古くから伝われているということですね。だけど、こういうふうにある時からですね、これやっぱりイエス様のこの非常に深い心、キリスト教の深い許しと罪の見抜くことを言っているということで、これぜひともヨハネの福音書に収めておくということになって、それから長い間ずっとこの中に入ってきたわけなんですね。で、確かにこのキリスト教という宗教の非常に重要な特質を表していると思います。で、最後にここのところでもですね、これからはもう罪を犯してはいけないとはっきり言われた。これは最後の言葉だったわけです。罪を犯さないようにするためにはどうするか。これは神を信じてイエスを信じなければできないことです。信じてその都度何か犯したとしても許して清めていただくものを持たなければ、またまたこういうふうに汚れて平気になると。罪を許して清めてもらわなかったら、それ平気になるわけですね。嘘をついた。これは構わないと思ったら、また嘘をつく。だんだん心が汚れてくるわけです。で、平気になってしまう。けど、もし何かでふっと嘘をついてしまっても、神様どうか許してくださいと言って清められたらですね、それを元に戻してくださるというわけですね。こういうふうにして、この女の人は非常な晒し者にされた。みんなの男の人はいっぱいの中でですね、注目監視のうちで大変な恥さらしされたわけですね。これですでに罰を受けてしまったということもあります。そして、彼女を罰しようと来た周りの立法学者たちもですね、酔ってたかってこいつ罰してやる、イエス落としてやると思ってたのが、自分たちが過ごそうと帰っていかなきゃな、大きな恥を受けた。これも一つの罰、裁きをこの時点で受けたわけです。それ以上にですね、これ自分が実は罪を犯しているということを捨てておいて、他の人の罪のことばっかり考えているんだったら、それもみんな同じように滅んでいくんだと。実はそういうことをこの奥でも言おうとしているわけですね。この箇所に関してですね、罪と許し、そして許されたものはどうなっていくのが本当か、罪を犯さない、それに関して有名な箇所、あと1箇所だけも引用して終わっておきますが、ルカの7の47、ルカの7の47というところです。ルカの7の47、37も見ていただいたりとか、ルカの7の37と47のところですね。新約聖書の117ページのところです。117ページのところ、新約聖書。ここもまたファリサイで言いますが、ファリサイが一緒に食事をしていたら、罪の女、罪深い女と一言で書いています。で、このどうも罪深い女、罪というのはこの男女のこう汚れた関係を持ったことのある女だとも言われていますが、ヨハネに出てくる人とは別であろうということ、別なんですけども、 で、この人もですね、深い許しを受けた人であって、イエス様に対してですね、特別な高価なもの、精一杯のことを捧げたと。そこで47節にあったように、この人が多くの罪を許されたことは、イエスに対して表した愛の大きさでわかるんだと。許されてない人は愛も少ない。と言ってですね、愛やいうものは生まれつきでも何でもない。性質でも違う。これはどれほどこの本人が罪を知り、それが許していただいたと。そこに大きな神の愛を感じているかとか。それを感じてない人はイエス様に対する愛も少ない。従ってまた人に対する愛も少ない。人に対する愛はイエス様の愛をした。それイエス様からもらわなければ愛することはできないものですから、神を愛さない人は人も愛さない。というわけです。まあ、こういうふうにして、もうこれから罪を犯してはいけないというのはですね、そういうイエス様に従っていくと。イエス様を愛すると。そういうことによってのみですね、新しい力を得て、そこで、罪を犯さないように、そして犯したとしてもまた許していただくと、そういう新しい道ができていくということが分かるわけです。はい。まあ、今日のところはそういうことで、イエス様がどういうお方なのか、罪と許しということ、まあ、そういうさまざまなことをここでは言っているところだと。はい、今日のところはそれだけにしておきます。以上です。